第86回ワンドロートークを始めます。こんにちは、ワンドローちさらじです。ですね、まあ、ちょっとあれなんですよね。今日はため撮りということで
日本撮り、
はい、日本撮りさせていただきます。引き続きというか、前回引き続き中村誠さんがいていただけるということで、ありがとうございます。
ハロー。
よろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、前回はゲームマーケット、中村さん周りのお話もしたんですが、まあ、そろそろ、まあ、ワンドローの話もしないとなと。してるんだけどね。
してるんですね。してないと聞きましたが。
え？
ワンドローの話。
帰るの？帰る？まだ、あ、作業ある。
いや、そこそこです。
まあそっか。じゃあいいよ。
別に、紹介ですよね。
うん、紹介。
お任せします。
はい。わかんないんだよな、どんなゲームか。ということで、やっていきます。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあもう早速なんですけれども、ワンドローブースの紹介をさせていただきます。 A の09に出展いたします。
はい、
はい、新作カードゲーム2本立て、カルガモの親子は無事に道路を渡れるのか、お手軽パーティーゲームカルガモマーチ、滅亡した大国の人材や財宝を奪い合い、周辺諸国が成り上がりを目指す滅亡キングダム、この2本立て、カモとニワトリの
取り付いてますね。
はい、イラストで。
最近なんか鳥のゲーム多いような気がします、
ね。あ、そうなんですか。
うん、
ありますね。はいはい。ね、見ました。でも来年は鳥年だしねってことだと思います。
そういうことなのか。え、じゃあ、何、シュストリアンからそろそろ24年とか。
そうなんですよ。シュストリアンは全然わかんないじゃないですかね。僕は、うろ覚えレベルですよ。
有言実行します、シュトリアン。
ということでですね、新作が2本あります。で、どうしようかな。まずは、カルガモマーチ。ですね、こちらが、はい。デザインが、宮野かや。ご存知、宮野かや。知ってますか、皆さん。知らないかな。
いや。
知ってます？
だって、SNE のゲームコンテストの
第1回入賞者ですね。
ギャンブラー、
はい、ギャンブラーギャンブルで有名な、はい
はい、
宮野かやさん、
はい、
ちょっとね、もう自分のサークルを消滅、滅亡したらしいので、
あら、滅亡サークル
滅亡サークル、宮野かやさんがデザインしてまして、で、宮野さんのゲームっていくつかその、まあ、自分でモブゲームズというサークルをやってて、
はい、
でその時のね、イラストがいくつか、あの、ワトさんという方が、あの、可愛いイラストをすごいやってたとこもありまして、で、宮野さんに依頼するということで、まあ、そのコンビという、ワトさんに、カモの親子、カルガモの親子を描いていただきました。
なんと。
はい。
同じペアなんですね。
はい。あの、組み合わせはここは統一したいなというところもあって、やらせていただきました。これは、詳しくはやっぱね、宮野さんがね、ちょっと、前日ぐらい来ねえかなと思ってんすけどね。
なるほど。
いや、もう、デザイナーさんに話聞かないとね。
でもなんか、
はい。
ちょっとタッチが、
はい。
違う感じがしますけど。
どこですか？
なんか、細かい？
あ、でも、はい。結構その、いろいろタッチはいくつかあるので、で、あの、ちょっとリアルタッチ風だけど、デフォルメっていう、その塗りをちょっとリアルタッチにしていただいて、キャラクターデザインところはデフォルメっていうのを今回していただいたのですが、
なるほど。
はい。で、今回内容物ですね。結構
これ箱の大きさは？
セイムワンと一緒です。前回の新作だったセイムワンと同じ箱の大きさになっております。
これアミーゴ箱ぐらい？
だと思いますね。うん、はい。で、内容物、はい、カードが39枚入っております。
親ガモ9
枚、子ガモ25枚、お邪魔5枚。で、点数チップがこのチップですね。
はい、
得点チップがあります。これ36枚入ってます。
はい、
で、マニュアルには書いてないんですが、ビニール袋もついてますので、チップを抜いても大丈夫ですと。まあ、カード入れてもいいですね。
これチップ2種類あるんだ。
まあ、3点と1点という、まあ、両替用に入っております。で、 この内容でですね、イベント価格がもう決まっておりまして。
お、おいくら？
1000 円。
おっとー。
これ安くないですか？
安いです。これ、猿道と。
はい。
同じ。
私たちの、あの、猿年。今、この猿年です。あ、まあ、前回は猿年じゃなかったのかな？多分、2015の。猿年に向けて作った猿道。ほい。まあでも、はい。内容物はでもこっちのは全然豪華なんですよ。あれ、カード20何枚とかなんで、ね、で、チップ割りで、あの、39枚カードがあって、っていうところで、すごい、あの、イベント価格です。あの、一般店頭価格になっちゃうと、一応1500円プラス税っていうことで、
あの、1.5 倍。
はい。もうほんと500円引きですよ。
素晴らしい。
すごいですよね。
素晴らしい。
はい。カードちょっとじゃあご覧ください。こんな。まあ、長間さん今、初見ということで。
本当に初見ですね。全くの初見ですね。あれ？これ。
はい。
全部ユニーク？
あ、はい。1から5のカードがあるんですけれども、で、各色。赤、緑、ピンクじゃないな。紫、黄色、青。5色あるんですけれども、で全部、あの、まず、色ごとに、カルガモ、カモの、コガモのデザインが違うんですね。
ね。だから、5、5色かけるの、5。これもあるから。
まあ、それお邪魔っていうのがあるんですけれども。
6枚かけるの5色で、30枚がユニークなカード、
はい。全部ユニークのイラストです。はい。もうこれ可愛かったり、おなじみの小宮山のイラストが入ってたりするんで、見て楽しいという。
確かに。
そうですよ。
それとは別にこれ、親ガモですか？
はい。親ガモは、イラストは一緒なんですが、はい、うん。親ガモカードがあります。これで1000円です。
お、すごい。
はい。で、まあ、どんなゲームかというのかな、それを紹介しようかな。まずはですね、まあ、簡単に説明します、これは。宮田さんからちゃんと詳しく聞きたいんで。
そうですね。
はい。プレイ人数3人から5人、プレイ時間は10分、対象年齢6歳。
うん、
まあ、本当にご家庭でお子様と一緒に遊べるというタイプのゲームになっております。で、どんなゲームかと言いますと、まあ、親ガモがいるんですけど、うん、これ中間さんにインストしながら説明すればいいかな。
そうですね。
はい。親ガモですね、1から5の親ガモのカードがあります。
はい。
今、ありますね。はい。これがシャッフルされて、
これだけ横向きのカードかな？
はい、横向きになってます。はい、1、2、3、4。4枚弾きます。
はい。
9枚中4枚が弾かれて、5枚がこのゲームで出ますよってなるんですね。
はい、ランダムでね。
で、まあ、ラウンドごとにこう、めくります。めくって、はい、例えば1が出ました。
はい。
そしたら各プレイヤーはですね、まあ、ちょっと渡しましょうか。これ1から5プラスお邪魔っていうカードを持ってます。
はい、
はい、
プレイヤーこれも、自分のプレイヤーカラーに対応した、
はい、プレイヤーカラーのカードを持ってます。
6枚持ってるんですね、
はい、これでこの親ガモにくっつくようにカードを出すというんですが、
はい、
例えば適当に出してもらっていいですか。もう
じゃあはい、
まあ、裏向きにじゃあせーので出しましょう、
はい、
じゃあせーので出しますと。はい、せーのって出しました。
せーの、はい。
はい。で、例えば、1、2、4っていうカードが出ましたね。
はい。
で、親側も1には、1はくっつきます。大丈夫です。うん、くっつきます。
あ、数字はくっつくってるね、は
い。大丈夫です。で、2、2も、1があるんで、はい、1の横に2がくっつきます。
はい。
はい。で、僕4出しました。4出したんですが、3がないです。
うん。
これ、間に3がないので、これ、4はくっつきません。
はい。
はい。これで、渡れるカモは、1を出したカモ、2を出したカモが渡れます。これ得点です。
はい、
で、4を出しちゃった僕は、3がないので、繋がってないので、これ、渡れませんでした。
はい、
渡れなかった場合は、これを手元に戻しちゃいます。手札に戻します。で、渡れたカモは自分の手元に置いて、これ得点になりますと。
はい、
っていうことがあるんですが、親ガモよりも遠くに、
うん、
離れてるカモは、
はい、
親ガモが心配してくれるんですね。
うん、
で心配してくれるんで、それが得点になります。親心のボーナスが。
なるほど。
なんで、
一番遠い。
遠いカモが得点を多くもらえるっていう。はい、まあ結構そうですね、バッティング的な、
うん。
バッティングはしないですね。同じカード出しても問題ないんですが、例えばこれ、はい、1、2出して、2が2人いた場合、
はい、
2人いた場合は、親ガモはまあ、得点もらえません、どちらも。
あ、なるほど。
単独で離れている場合に、親心ボーナスがもらえると。
は
い、いう感じのゲームで、まあ結構、 カードを進んでいくと、どのカードを誰が出したかみたいなことが履歴で残っていくので、誰が何を持ってるかも大体わかるんですね。
なるほど。
それを読みながら出していく心理戦ゲームとなっておりますが、お邪魔カードというのがありまして、これはですね、これを出した場合は、邪魔ができますと。例えばじゃあ、中村さんが1を出しました、
はい、
他の人が2を出しました、僕がお邪魔を出しましたと、
はい、
しましょう。この場合、ですね、親ガモが1です。じゃあ1は、これ、親ガモと一緒にいる場合は、お邪魔の影響を受けません。
はい。
2番、親ガモちょっと離れてます。繋がってますが離れてます。うん、そうすると、お邪魔が出ちゃうと、この2の子ガモちゃんは混乱します。
うん、
あーってびっくりしちゃうんで、得点をもらうときに、お邪魔の方についていっちゃいます、
うん。
お邪魔を出したプレイヤーがそれを得点できちゃう。
そう、なるほど。
っていうのが、お邪魔カードです。
はい。
ただ、例えば、お邪魔カードが他のプレイ、自分が今一人出したんですが、他のプレイヤーも出したとしましょう。うん、すると、じゃあ次出したとしましょう。
はい。
はい。この場合、複数いる場合は、もう、混乱するでもなく、もう明らかに危ない道路だっていうのはわかるんですね。
うん。
子ガモは。なので、これは、他のお邪魔についていかずに、出したプレイヤーの手札に戻ります。
うん。
もう一回使えるようになる。
はい。
はい。なんで、このお邪魔は一回使い切りなんで、
うん、
いつどう使うかみたいなところがポイントになると。
なるほど。
はい。なんで結構その、ワンゲーム短いゲームなんですが、
うん、
まあカードも、誰がどう思ってるかを把握しつつ、
うん、
で、結果、得点をもらうんですね。
なるほど。
5枚出した結果、得点もらって、
うん、
それが、条件、10点以上いくまで繰り返して遊ぶという感じのゲームになっております。点数は
これですか？
ですね、点数はですね、カード1枚につき1点です。
ああ、なるほど。
はい。で、親ガモは2点扱いになります。
はい、
なんで、なるべく無理をする方が得点が取りやすいんですが、
うん、
お邪魔に邪魔されやすい。っていうそのジレンマが一応あると。なっております。
はい、
で、よく気がつきましたね。カードにですね、お花のマークがありまして。
はい。
はい。これですね、もともと、この元ネタが、宮野さんが作っている、モンケツというゲーム。の、まあ、リメイクに当たるんですね。
はい。
元々のルールと全然得点計算も変わってるし、
うん、
お邪魔というカードもなかったんで、うん、まあ、原作、宮野かやみたいな感じなんですけれども、うん、モンケツのルールで遊ぶ場合には、この花のアイコンとかを実は参照すると、昔のモンケツが遊べるっていう。
あ、なるほど。
そのルールは、宮野さんに聞いていただければと。こちらの場合には、書いてないんで。
苦点で。
はい、全然違うゲームなんで、それはそれで遊べますよっていうところが、実はポイントになっておりますので、まあ、すごい、誰でも遊べる簡単に盛り上がるゲーム。あとは、一個でかいポイントがあります。
はい。
ですね、カードを出すときにですね、ここですね。カード1枚選んだら、自分の手元に伏せておいて、
はい、
クワッ、まあ、カモですね。クワッ、クワッ、クワッと、カルガモの鳴き真似をしますと。
なるほど。
はい。そして、全員がカードを選ぶ。まあ、みんなこう選んでるじゃないですか。
はい、
選んで伏せるまではみんな、クワッ、クワッと。
なるほど。
人間の言葉が喋らなくなります。
うるさくなるね。
それはもう、だから、もう出してない人に対して、クワッ、クワッ、クワッ、クワッってこう、煽れるっていう。
なるほど。
はい。ワイワイ楽しむ系のゲームになってますので、それで、クワッってやるんですが、うん、お邪魔カード、実はですね、各、色によってお邪魔のカードが違います。
お
赤だったら、
セリフが
猫、青だったらカラス、
うん、
緑だったらトラック、
うん、
紫だったら、暴走族、黄色だったら蜂、こういうお邪魔カードが各イラスト違うんですね。うん、で、お邪魔カード出すときには、クワではなくて、書いてあるこの、ニャーとか、カーとかを喋ってください。
俺、これ、紫いいな
ぁ。パラリララーってやつが。
パラリラ、パラリラ。
パラリラ、パラリラーって。そうですね。なんで、好きなイラストもあると思うんで、そこら辺選んで遊んでいただくと、ワイワイ。
なるほど。
盛り上がれるんじゃないかなと。はい、なっておりますので、これ、まあ、今ざっくり紹介したんですが、まあ、マニュアルなども公開しております。ご覧いただければと思います。で、1000円。
安いね。
なんですが、まだお得情報が1個あります。
なんと。
どっか行っちゃったぞ。
ちらっと見ましたよ、さっき。
どっか行きましたね。どっか行っちゃった。あれどこ行った？あ、ありました。はい。これです。
来ましたよ。
イベント限定購入特典。
はい。
ですね。
ザルに違いますよ。
なんだっけな、親ガモならぬ、親ザルカードという。
はい。
なんかそうね、白鳥の パンツを履いた、
はい、
あとこのバツっていうかね、ドッキリがバツになってる縦看板を持ってる猿の、まあ、猿道くんのイラストがあるカードが、イベント特典としてもらえます、
はい、
これ親側として使えて、まあ、特殊なルールなんですけど、ゼロで扱います。
はい、
さらに、このお邪魔が使えませんよっていうルールになります。これが出てる間。なんで、まあ、1から2、3、4、5って繋ぐんですが、
うん、
誰がどう、邪魔されないんで、どこまで伸ばせるかっていうチキンレースが、これを使うと遊べるというのが、イベント限定でもらえますので、うん、もう、
猿います
ね、安くて猿がもらえるんで、
素晴らしい。
いや、もうイベントで。
明日買うしかない。
明日じゃないですけど。
当日。ゲーム開けたら買うしかない。
はい、買っていただけるといいんじゃないかなと。いうのが、はい、カルガモマーチになります。まあ、またね、宮野さんが来た時にちょっとお話を伺いたいなと思っております。
パッケージ可愛いですね。
はい、もう見た目もすごい、うん、ワトさんに、ちょっといろいろ苦労していただいたんですけれども、書いていただきまして、可愛いです。
いい感じですよね。
はい。可愛いすぎずって感じですね。その、なんか、こ、うん、びすぎずみたいな。
そう。
かもなので。
こう、ユーロゲームでありそうだけど、
日本の、
やっぱり、ジャパニーズテイスト。
イラストテイストありますよね。うん、あとは、猿道テイストのお邪魔カードもありますので、
ね。あ、これちゃんと、
はい。
背景に、
はい、
あ、お邪魔要素が
素晴らしい。全キャラいます、ね、います。なんでパッケージもちゃんと見ていただけると、
ね、
遊び心もありますと。で、これ内箱もね、可愛いんですよ。
あ、内箱、
はい。
あ、内箱側面に、
はい、開けてみると可愛いという。
これラインスタンプ欲しくなりますね。
おお、確かに。
ね、ラインやってないけど。
僕もスタンプは基本押さないんですが、
うん、ラインスタンプっぽいですよね。
僕も購入したことあるの本当にアルパカパカパカの、あのラインスタンプしか買ったことないですからね。
なるほど。
そんな感じですが、どうでしょう。
これあれですか。
はい。
トリセツ。
トリセツ。
ソロビだったりします？
さあ、もちろんソロビでございます。
すげえ。
対象年齢6歳以上ということでね、
ね、
ご家庭で遊べる、まあ、お子様も読めるという、まあ、基本は多分、お父さんとかお母さんが読んで遊ばすと思うんですが、
ね、
念のため、ソウル便になっておりますので。
すごい。外箱がね、なんか、6歳以上って全部、
はい。
アイコンにもルビが振ってあるんで、
はい。
そうかなと思ったら、すごいですね、ソウル便ですよ。
ね、デザイナーの小宮さんがいつも嫌がりながらやってますので、
ね、
そこをね、ちゃんと見ていただけると。
修正するとずれちゃうんですよね。
ちょっと、ずれ探さないでください。
ルビずれ。
あんまね、そういうのね、僕たちもね、見たくないんで、もう出来上がったものをね。
ね、
じゃあ続いて、行きましょう。か、よろしいですか、すいません。
はい、先ほど。
はい。で、滅亡キングダムという新作を、これはですね、
これまた特徴的な
パ
ッケージで。
はい、はい、これストレージタイプのパッケージになります。
ね、
これがですね、ゲームデザイン、キサラギハヤト。久しぶりに私の名前が、キサラギハヤトとして生まれましたよ。で、キャラクターイラスト、長谷川トリさん。
あ、そうなんですか。
はい。知らなかったですか。
知らなかった。
はい。だからこのニワトリとかもトリさんが描いていただいたんですよ。はい。で、キャラクターは基本、トリさんが描いていただいて、それが、まあ、これの最初の初期デッキがそうなんですけど、アイテムとかあると思うんですが、小宮山がこう担当して、分担していただいて、やっていただいております。はい。ということでですね、滅亡キングダムのご紹介をさせていただきます。
グラフィックデザインは小宮山さん
なの？小宮山です。はい。
なるほど。
まあ、いろいろありまして。
だから、はい、あれだ。
何ですか？
フォント使いがうまいんだ。
小宮さん。まあちょっと無言ですけどね。はい。で、滅亡キングダムということでですね、まあちょっとパッケージの後ろを見ましょう。
はい。
滅亡した隣国の人や財宝、使えるものは何でも使い、自分の国を強化せよ。まあ、結構そんなキャッチコピーでやらせていただきますが、ね、まあ、どんなゲームかと。
うん。
これ難しいですね、一言で言うのはね。 結構あのいろんなメカニクスが入ってるゲームなんで、ね、
まあでも一言で言うと、
はい、
国力貯める
そう勝利条件ね、目標を ね、 ねあの、うん、国力という VP に当たるものを集めるゲームなんですけれども、ね、その集め方が結構あの決まってないというか、
うん、
はい、カードの効果で基本集めることになります。なのであのかなりカードのテキストを多用するゲームになっております、うん、はい。でまあ概要を言っていきましょう。ですね、プレイ人数が2人から4人。
お、2人でも、
はい、
2人
でも遊びます。あのちょっとルールがちょっと違うんですけれども、戦争とかするときに、うん、あの NPC 的な形を立てて、ね、うん、そいつに勝てればポイントもらえるみたいなのがあるんですが、2人から4人、はい、20分から30分、
はい、
10歳以上です、
はい、
はい。まあ、これちょっとね簡単ではないので、うん、10歳でもカードゲームちゃんと触れてないと難しいかもなと思います。
確かにね、
はい、
全く経験ゼロだと、
はい、
ありかもしれないけど。
なるほど。ちょっとあの何も触れてない方がいいってことですか。
カードの動かし方が、
うん、特徴的かもしれないです ね、 ね、
独特なんでね、
はい。で、まあ、内容物ですね、カード108枚、
チップ
38枚、マーカー1枚、マニュアル1冊ということで、はい、なってます。
これ、
はい、
108枚でも、
はい、
全然箱に埋まらないですね。
ちょっとまあ、あの箱はちょっとデカめなんで、まだスリーブを入れても大丈夫ですよということですよ。え、拡張スクエアってこと？
え、そういうことじゃないんですか？
いや、まだ今そういう考えはまだ。
拡張も入りますよってことじゃないですかね。
拡張があれば入りますよと。
ね、
まあ、別にロソレガシー入れてもいいですよ。はい。でですね、概要的に言うと、こちらが、うん、まあ、ストレージボックスに入っておりまして、うん、2500円で販売します。
お、
これまあ、結構いい。
そうですかね。100、うん、108?
うん、結構枚数もあって、で、ね、カードイラストもかなり点数があるんですよ、実は。
確かに。
はい。かなり凝ってるので。
うん、
で、どんなゲームかと言いますと、まあ、そうですね。まあ、ホームページでかなり、あの、紹介してるんで、うん、そちらで文章とか、あの、グラフィカルに紹介してるんで、見ていただければいいんじゃないかなと思いつつ、
いい意味で、
はい。
気持ち悪いよね。
あ、もう。
カードの動きが。
はい。そう言っていただけると嬉しいです。
なんか、うん。気持ち悪い。普通のカードゲームって、
はいはいはい。お願いします。
こう、山札から手札に、う
ん、カードを引いて、
で、
それを
手札から場に出して、みたいな、
はいはい。
感じなんだけど、
はいはい。まあそうですね。それが、定型的なカードゲームの、
うん。
定石みたいな感じでありますよね。
そう。
はい。
それをなんか、逆回転させてるような気持ち悪さ。
まあ、一つもね、
そう。
そこはちゃんと踏襲してないですからね、
うん。
はい。全然違います。カードの動きがまた特徴的なゲームだと思います。だし、カード一枚一枚ね、エフェクトがもう2個3個あるというのも。うん、で、カードの、効果発動するタイミングがね、ちゃんと決まってるので、
うん、
どれでどう使うかっていうのを考えながら、遊べるのと、あとは、かなりアブストラクト気味ですよね、実際は。
そうですね。
公開情報がかなり多いです、
うん。
場にあるカードだったり、他のプレイヤーが持ってるカードだったり、それが見通しがいいんですが、
う
ん、まあ、自分の見通しも考えなきゃいけないので、なかなかうまくいかないというか、
うん、
すごい、悩ましいけど、難しいというか、難しいですね。
そう。
紹介が。
まあ、少なくとも4ターン先は読まないといけないかなって
思うんですよね。うんうん、かなり読みが強い人が遊んでいただければいいなかなと。
ね。
はい、思います。
でも、逆に言うと、
はい、
こう、あんまり考えないで、
うん、
まあ、
はいはい、
あんまり読まない人同士で、
うん、
遊ぶのもまた楽しそう。
多分今欲しいもの取っていくだけでも、それはそれで、うん、ゲームになると思うので、全然いいかなと。で、まあ、もともと、このゲームのストーリー的なライン的な話をしますと、その欲張りキングダムというゲームがありまして、で、まあ、その設定として、国と国のね、いざこざみたいなのがあったんですよ。 で、その続編として操りキングダムというのがありまして、うん、操りキングダムはその一つの国の、まあ、内部事情のお話をしつつ、まあ、キングダムオブフールズもそれに近い設定がありまして、で、今回はその滅亡キングダムとなります。続いてます、お話が。で、滅亡キングダムの方は、その国が滅んでしまうというところから始まります。
うん、
その体格になった国は死神の力によってかなりこう勢力を伸ばしたんですが、逆に、まあ、死神と契約してしまったがゆえに命を落とすことになって没してしまうと。で、主人公たちはその周りの国にいる人たちです。国です。周りの国たち、人たちは、その没した国の、資材ですね。人材やら財宝やらを集めて、流出して、こう、集めて出して、集めて出して、どんどんこう、自分の国を強くしつつ、競い合おうというのが、このゲームの、ストーリーラインとなっておりますが、まあ、そういう意味では、過去のね、キャラクターたちが出てきたりとか、まあ、ちょっと、その今の流れじゃないグリムワールとか RRR とかそこら辺のキャラクターとかも引っ張ってきたりしてるんで、うん、過去のワンドローゲームを知ってる人はあこのキャラがいるとか
なるほど、
はい、いろいろ発見があるんじゃないかなという意味では面白い仕組みになっております、
うん、
はい、そんな感じでなんか今カードを今並べていただいて、
ね、いろいろとあって
はい、はい、
でも割とあれですね、
はい、
こう苦しむようにできてるんですね。
そうですね、基本的に今回考えてたのが結構そういうゲームが作りたいなっていうのところからありまして、
うん、
このゲームを遊びながらうなっていただきたいなみたいなところも考えてて、
ね、
苦しいカードが多いです。はい、
今は欲しいけど、
うん、
4ターン後に苦労するだろうなっていう。
はい。今強いけど、うん、後ほど苦しむし、とか、後ほど強いだろうけど、今苦しむとか、うん、なんか、そういうバランスがいろいろあるんで、
ね、
状況状況で判断して、カードを取捨選択して、選んで取って、出してっていう、うん、かなり、判断を迫るゲームになってるんじゃないかなと。
そういう意味では、ちょっとあれですよね、変則ドラフト的なところもありますよね。
基本ドラフトなんですが、うん、その時間差でカードのエフェクトが入ってくるんで、うん、でさらに自分が使いたくなければカードの効果でそのカードを後ろに追いやったりもできるんで、ね、かなりこうテクニカルに遊べるゲームなんじゃないかなと、
うん、ガラクタ欲しかったな。
あ、ガラクタ前に持ってくるカードなんですか。
ん、
ガラクタを取ると
ガラクタで死神を、
はい、そうですね。入れ替えたりとかできますし。まあ結構その、状況状況で、すごい強いコンボとかあるんですよ。このカードとこのカードを組み合わせるとすげえ強いみたいな組み合わせがあるんですけど、基本その公開ドラフトなんで、他のプレイヤーがあれ欲しいだろうなってわかるんで、邪魔したりっていうのはすごいできます。もう本当すごい、これとか組み合わせると強いんですよ、これ。こんなカードをね。
なるほど。
これ予想して当てるんですが、うん、これで、指定効果ですね。山札の一番上のカードを常に見れるとか、とかコンボがあったりとか、
うん、
そういうのがあるんですが邪魔できるっていう。で、そう、中村さんには先ほどワンプレイ遊んでいただきました。
はい。
はい、どうでした？
これね、要は国の軍事力的なものを貯めて、
そうですね。
で、隣国と戦うと、で、勝てば、こう、がっぽり、勝利点がもらえるんですけど、
はい。
もう、なんかね、軍事力を貯めることばかりに。
あ、そう、自分の国を強くすれば強くするほど勝てるという設定ですもんね、基本的には。はい。で、
強くしてたんだけど、
はい。
これ、戦争するのに、カードがいって、
はい、戦争するための効果を持ってるカードがあるんですよね。はい。
で、すっごい貯めたのに、戦争を起こせないっていうね。い
や、それ僕ずっと握ってて、放出しなかったんですよね。それ出しちゃうと、
う
ん、仲間さんとか他の重なり取られちゃうから、出してないなとずっと思って。
で、使ったやつは、墓地に捨てられ、で、笠原さんが使ったやつは、サクッと回収されていき。
あ、そうですね。そうですね。で、笠がうまく戦争のカードまた回収してさらに使って、コンボで、うん、小悪魔の効果で、 さらに点みたいな組み合わせでバーンって取られちゃって負けましたね。まあまあいい勝負だ、ね、最初序盤ね、中村さんかなり
国力
すげえ溜まってたんですけど、ね、なんかみんなに狙われてね、
そう
奪われて、
うん、
というそのまあいろんなプレイヤーのマルチゲームなんで、かなりあの干渉があるゲームです。
そうそうそう、はい、非常にうん、とにかくカードドリブンが今までない感じで気持ち悪くて面白い
あのそうなんですよ、あの鳥さんにイラスト描いていただいたんですけど、そこも含めてなんか不気味な感じというか、
うん、
結構そのなんか滅亡のキャラクターたちってかなり気持ち悪い感じじゃないですか、
ね、
でゾンビ将軍とかもこれ操りキングダムで、将軍ってキャラクターがいたんですけど、これゾンビになって復活するみたいなグラフィックだったりとか、かなりこう、
うん、
いや僕はこういうのは好きなんですよ、やっぱりあのいつもね萌えを見て喜んでるけど本当はこういうのは好きなんですよ
萌え少ないですね。
いや鳥さんなんで別に萌えはそんな書かないじゃないですか、
うん、
まあでもそれでも、まあ、そうですね、魔法使い見習いとか、
うん、
小悪魔ちゃんとか可愛らしいイラストもあったりとかしますし、ね、まあ、動物たちもねいますし
猫いましたね、猫、
はい、ローラではないんですよ、黒猫ですね、まあぽいかな、黄色いし、目がゾウさんもちゃんといますしね、
うん、
はい、なのででさっき遊んだんですけど、多分カードが3分の1も使われてないじゃないですか、
そう、
あの山札がバンってあるんですが、うん、こうゲームによってゲーム展開によってねめくられていくカードが違うので、もう3分の2以上見てないわけですよ、
うん、
中村さんはプレイしてないんで、
ね、
これあの遊ぶたびに本当に毎回違う展開になるし、環境がね、うん、そのたびに違うので、それがまた面白いところじゃないかなと、
ね、
リプレイ性という意味ではあるんだと思います。
思ったよりも収束性が高いんですよね
思ったより
だってデッキ構築とかだったら、
はいはい、
どんどんどんどん自分の手札と場を作っていけるじゃないですか、
まあ、あれですね、成長性がちゃんとあるやつですよね。そうそう、このゲームは
そうではないです。でもこのゲーム6ターン経つとほぼほぼ
戻り戻るみたいな
放出しないといけないんで、はい、そういう意味では場を作るのがすごく刹那的
に、うん、あの瞬間強いコンボだったりポイントを取れるあの組み合わせを作って戦うゲームですね、
う
ん、
そうそう、
だから結構コツがいるみたいな、
その一瞬にどれだけでかいこうビクトリーポイントを叩き込めるかっていう。
そうですね、でも
堅
実にやっても強いです、うん、であのまあ先ほど言った軍事力って話で言うと、うん、その兵力というポイントがカードにありまして、でこのゲームのポイントです、死神、
うん、
死神はね兵力が4ポイントあって、まあ、一番強いんですよ、
うん、
多分ゲームやった中でも一番強くて、死神いれば戦争に勝ちやすくなる、うん、で戦争に勝つってことは勝利点が集まりやすいわけですよね、うん、という、存在なんですが、これは、プレイしてしまうと負けます、
うん、
あのゲームから脱落してしまうので、うん、プレイしちゃいけないカードなんですね。
そうそう、
なんで死神を集めすぎるとその分あの強くなるんですが負けやすくなるというか、うん、死神負けはすげえ恥ずかしいんで
確かにね、
でもあの結構であり得るんですよ、
やっちゃうんだ、
はい、
死神ゲットしてから普通にやったら4ターンは場に行って、
そうですね、
自分の列にいるんで、
はい、兵力が溜まります。
4ターン経つと手札に
来ちゃいますね、
来ちゃうんで、あとはその手札から使わないように。
使わないように、うまくその、エフェクトで、自分の列に戻したりとか、やらないと、
う
ん、まあ、2枚目の死神が来たら終わりです。
そうね。使うと負けだからね。
はい。なので、あの、なんですかね、そういう爽快感っていうのはあんまないかもしれないんです、逆に。この苦しさっていうか、うん、どう立ち回るかを必死に考えるゲームなんですが、うん、まあ、そういう、あの、苦しみをね、考えながら楽しむっていうのが、今回のゲームかなと。はい、思っておりますので、でもまあ自分も何回も遊んでるんですけど面白いです
ね時間もね、
あ、
ちょうどいい感じ、
実際そんな長くないです、
30分、
15ポイントさっき説明しながら遊んでて、ね、もう そこそこで終わったと思うので、うん、はい、そんな時間かかんないしいいんじゃないかなと、
ね、それなりに接戦になるしね、
まあそうですね、あのうまく止めようと思えばそのトップ目に与えたくないカードを除外していったりとかいろいろできるんで、うん、まあうまくやらないとダメですけどかな。 で、まあ、イベント価格2500円と言いましたが、プラスアルファあります。
猿ですか、まあ、
カードはないんですけれども、はい、まあ、A4 のシートという形で、収納できないんですけど、ちょっとあれなんですけど、はいはい、シートというのを、まあ、カードプールを置けるシートが用意されます。うん、で、裏面には実は、両面印刷で、裏面はシートプラス独自のバリアントが、上級バリアントが入ってるっていう。はい、これはまだ非公開なんですけれども、上級バリアントで遊ぶと、いや、これ面白かったです、うん、こっちの方が面白いんじゃないかなと思うぐらい面白いんじゃないかな、面白かったです。
なるほど。
これはもう上級バリアントなので、うん、何度か遊んでいただいた後に遊ぶといいんじゃないかなっていう。
逆に、はい、あれなんですね、最初、
こう基本ゲームですか。
基本ゲーム。
もうかなり絞って、ね、ゲームがどんな流れかなって分かるようなラインナップで、カードを用意していただいて遊ぶ基本ゲームというのがあります。
ティーチングがしやすい
感じかな。でもね、これちょっとかなりシンプルすぎたんで、うん、実際のゲームマーケットではもうちょっとカード足したバージョンで、バリエーションがちょっとあるようなバージョンで遊んでいただこうかなと思っております。
まあ、初見だとね、カードの効果を読むのが、
うん、そうなんですよ、ね。そこはあるんで。ただ、同じカードが流動するんで、実際遊んでいくと分かりますよね。
う
ん、あのカードがあるなとか。
そうです
よね、うん。っていうゲーム的な
面白さ。あれぐらいかな。人材カードぐらいかな。
うん。
他はもう、でも基本カード重要だからね。
基本カード。
この、ニワトリとかね。
これが、だから自分の国は最初これなんですよ。うん、それぞれ国はニワトリと狂った王子と、うん、疫病がある国がそれぞれ隣国なんですよ。
もうある意味最強カードを最初持ってるっていうね。
でどれですか？
いや、この辺。
いや、キーカードです。ゲームのエンジンなんで、うん、ね、鶏と特に王子で、うん、デメリットとしての疫病っていう、この、実はここの組み合わせが重要なんで、うん、これがあれば、どのカードがあっても遊べるんじゃないかなというデザインですね。
最初はなんかドミニオン的に、
ああ、どんどん拡張すると。
処理していかないといけないカードかなと思ったけど。
これは微妙なとこですね。
全然。
特に鶏ですよね。
うん、
鶏がないと死神がねっていう。
王子もね。
なんで、まあ、何回も遊んでいただくといいんじゃないかなと今回思っておりますので、久しぶりにゲームデザイン、サラリーハートで出させていただきます。
お。
そうなんですよ。久しぶりなんですよ、実は。
何年ぶり？
いや、ちゃんとしたやつだと、前、キングダム・オブ・フールズとかって、
はいはい、
大阪とかで出したんですけど、あれ2014年なんですが、うん、あれもイベント限定だったりするんで、ちゃんとしたやつってロストレガシーになっちゃうんですよ。
あ、なるほどね。
はい。ロストレガシーシリーズ以降、ゲームデザインで名前を出してなかったので、はい、久しぶりにちゃんとやりましたっていうか、ちゃんとやりました。今までやってねえみたいな。名前、ちゃんと名前出しました。あとはね、バンダイさんのゲームとかでは、ゲームで名前出してますが、
はい、
自社製品で、こうやってデザイン名を出すのは久しぶりなんで、うん、買ってくれるといいなと、ね。あと、苦しんでくれるといいなって。
確かに。
いや、ほんとこれが遊べるのかよっていうぐらいの気持ちで今回作ったんで、これを遊んでくれたらいいなっていう、
うん、
ゲームです。
ゲーム会で。
はい。
ちょうど良さげな、
ね。あ、本当ですか？本当ですか？
うん。
そう言っていただけると嬉しいですね。
3人でやったけど、3人十分面白いよね。でも、4人になったから、重いかというとそうでもなさそうな感じです
ね。重くはないと思います。ね、はい。ただ、トイ面の戦争がないんですよ。だから、座席はかなり重要になっちゃうんですが、ね、うん、まあ、その分、その疫病のああいう魔力を貯める家屋が全体を参照するんで、うん、また違った風味で遊べるし、うん、2人だと結構その、なんだろうな、差し感があるんで、
うん、
2人用もそれはそれで面白いんじゃないかなと、
うん、
思っております。なんかあるかな、もう、基本的には、うん、ウェブでルールも公開してますし、
うん、
まあ、要点をかいつまんだ記事を、ワンドロのブログだったり、ゲームマーケットのホームページで、公開しておりますので、まあ、そちらをまず見ていただければ、
あとは買ったらすぐ遊んで、
はい、
投票しろよと。
投票って何ですか？
ゲームマーケット大賞の。
いや、そこは、ね、そんなに、 これ狙うもんじゃないなと思ってるんですけど。
そうなんだ。非常にあれだよね、こうジャパニーズテイストのこうテキストで、
うん、
最近そういうのがエンジン作っていくっていう。
そうですね、その、まあ、ドイツゲームの流れも組みつつやっぱテキストで遊ぶっていうのが、うん、まあ自分、まあ、ワンドローらしいっちゃらしいんで、うん、昔からのという意味では自分の得意とする場所かなと思ってるんで、うん、そういうゲームを今回やりましたと。あんまね、外見てもそこまでそういうのがあんまないなって、うん、大きくは出てこないと思ってるので、まあ、こういうのが好きな人はもう絶対買いというか、
うん、
遊んでいただきたいなと思っております。まあ、そんなもんすかね。まあ、でも鳥さんも本当イラスト、たくさん描いていただきまして、どうですか、この
人物カードやっぱり見応えあるね、は
い、このキャラがちょっと気になるとか、まあ本当鳥さんにね来てもらおうかなと思ってて、本当立て込み、いやそうそう、この話ちょっといいかなして、プライベートの話なんですけど、うん、先週に財布落としちゃって僕、
あれ、
お財布ごと落としちゃったっていう事件があって、
カードとかも、
あ、もうクレジットカードも運転免許証も全て落としたっていう事件がありまして、
いやいやいや
いや、いやマジ最悪な期間で、もう何もちょっとね手につかないというか、いろいろ業務が追われてて、
クレジットカードとか再発行めんどくてね。
あ、そうですね、即座に止めて、ね、うん、で今再発行の申請しつつしたりしてて、で運転免許もねなくなっちゃうと困るんで、運転できないんで、うん、取り行ってとか超大変だったんですよっていうのがあって、今こう詰まってこう急いでやってるって感じですね。いや、そうなんですよ、だから結構ねへこんでて、京都で楽したんですよ。
京都
行ってちょっと、京都に修行に行きましてこれは個人的に修行に行ったんですけど、
何の修行
まあ、カットしますけど、うん、いやー困ったなっていうのは、なんですが、はい、何かあります？他にもうそんな感じで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
加藤さん、何か最後にレポーター、
え、レポーター、なんで
これ何違う回ですよえ、なんかじゃあ一言コメントちょうだいよ、
コメント、
それぞれのゲームにお願いしますよ。カルガモマーチ、
はい、というわけでゲームマーケットのワンドローの新作を、
はい、
ようやく紹介となりまして
でも結構ダラダラだね。
いや、そうですか、
だって
すげえいい紹介でした。
嘘、なんか言ってた、
はい、
何言ったの、
全体的に
電話してた途中俺電話して何喋ってたか覚えて
ない。分かりやすい、分かりやすい、いい紹介、
ルール説明してないぜ。
知ってますよ、
したか
も、う結構してる、
なんとなく、
ね、十分、
う
ん、
こう
分かると、
まあ
特徴的なところだけ、
大事なのはやっぱエフェクトがすごいんで、
うん、
いっぱいあるんで、まあそれに挑戦するつもりで遊んでいただけるといいなと思って、そのユーロゲームしか遊んでない方とかも、こんだけテキストがあるゲームってそこまで普段触れないのかなと。触れるかな、
大丈夫じゃないですか、ドミニオン語だし、ドミニオン語のこの世界はこれいける。
あ、じゃあ大したことないね、
うん大丈夫、誰でも遊べます。
最大3つあるからね。
まあでも意外とシンプルに効果の発生は決まってるの で、うん、で処理は簡単にはできるようには決めたんですけど、はい、じゃあなんか一言こうカルガモと、
あ、一言、いい紹介でした、
カルガモね、お前がちょっとい
い紹介でしたっていう
セールス、だってお前これ担当だよ今日、
セールス、
違う、カルガモお前担当だぜ、実は
候補は担当じゃないけど、
制作指揮笠原弘樹って書いてますからね、
ディレクターじゃないですか。
そうです
ね、なんかアピールポイントだったらなんか欲しいよ、
アピールポイント。
これミヤオさんが来てからちゃんと喋るのか、でもミヤオさん来たら来たでまたいじればいいし、
ミヤオさん来たら違う話するんで、
そうだそうだ、ずっとシャドバとバトスピの話しようぜ、
そうですねはい、
なんで今回のカモちゃんのお話を、
そうですね、カモがめっちゃ可愛いんで、チップも何気に超可愛いんですよ。
うん。
これなんだこれ、
ね、なんだこれじゃねえよ
小ガモのチップがいっぱい入ってて、これあれですよ、ペンギンパーティーだ、
うん、
ね、ペンギンパーティーのサメチップありますけど、あんなイメージで、あんなイメージなんですよ。そうなんだ。あんなイメージでやってるんで、
はい。
これを欲しいって思えるようなチップです。
じゃん。
え？ちゃんちゃんって
。今抜いてるだけですよ。チップを。せっかくなんで。はい。
はい。
なんで、まあ、そういうグラフィック、まあ、ゲームはゲームでもちろん遊んでいただければと思うけど、
ゲームの方はもう、できるだけ遊びやすくですね。誰でも遊べるように。まあ、マニュアルの方も、
砕けた形ですよね。
結構、そもそも簡単なルールですけど、もっと簡単なルールも一応入ってるんで、
はいはい、
ゲーム慣れしてる人は最初から普通に遊んでもらって、で、あんまり経験がない人は、もっと簡単ルールっていうのがあるんで、それで。
ほんと、1枚差でゲーム終わるやつね。かなりギリギリで終わるやつね。
遊んでもらってね。
はい。
ほんと。
まあ、幅広い対象で。
そうですね。対象は幅広い。ので。まあ、なんせ1000円ですし。
まあ、イベントで、
ね。ええ
ー。イベントで買うとお得です。
そうですね。お土産にもう1個。
うん。
でも。皆さん2個ずつ買っていただいて。
パッケージのね、かなりキャッチーさはあると思うよ。
いいですよ。
ね。
カエルがね、かわいいんですよ。
カエル？はいはい。
どこ？
カエルがいる？
カエルがいるんですよ。
ええー、ほら。
とかね。
あ、せっかくだ。じゃあ、一言。一言。
パラリア？
毎回やっておりますが、今回も、新作の缶バッジご用意しておりますので。
あ、全然忘れてた。全然忘れてた。
皆さんね、そろそろ缶バッジの方にも目を向けていただけると。今回カルガモの缶バッジがもう、まあ、いつも可愛くできてますが、超絶可愛い缶バッジなんで。
滅亡の方もね、女の子を2枚看板でやってます。
あえて女の子。
タイトルと、女の子悪魔と、
はい、
見習い魔法使いの、
はい、
可愛い、どっちにも可愛いという。
どちらも可愛い。
いけるんで。ね、見せびらかす形で、はい。
カルガモの方が売れそうだな。
マジですか？か
わいい。かわいい。かわいい感じ。
いや、わかるけどね。わかるけど。はい。なんで、そちらも、ご注目ということで。
はい。
あれは？ちょっと、滅亡にもコメントちょうだいよ。
滅亡？こっちのコメントしろ。
カルガモのコメントしろ。一個一個ちょうだいよ。
滅亡は、まあ、滅亡ですよ。
はい。
滅亡ですよ。
何がですか？
まあ、あれだな。多分初めてやった時には、結構痛い目見る可能性が高いです。うまく回せるとは限らない。
みんな知らない。
回らなかった。
どうしてだとね、
うん。難しい、そういう意味で難しい面があるんで、うん、ぜひ何度も遊んでもらって、まあ、2回目は絶対1回目より上手くなるタイプのゲームなんで、どんどん遊んで。どんどんやって。
まあ、一回でやめないでね。何回も遊んで
いい。諦めないで。諦めないで。
全然言い方が。
どうぞ。
いや、やだよ。なんでだよ。俺のセリフじゃねえだろ。
諦めないでよ。
はい。
はい、
俺さ、あとさ、これさ、
何ですか？
失敗談。
失敗談。俺さ、言っていくんですね。
もう失敗談言うけどさ、はい、滑舌が悪いんですよ。もうそもそもね。はい、過剰が言えないの。家業がすごい苦手で、キサラギハヤトってもう最悪なんですよ。キサラギがすげえ嫌なんだけど、まあその話は余談で、今回インストしてる時にすごい思ったのが、獲得効果がすげえ言いづらいの。
獲得効果。
そう。もう嫌だ。これ失敗した。
け
そう、獲得効果っていうのがね、何回かやっぱインストで言わなきゃダメなんですよ。もう、やめればよかったなと思って。
だからもう、ゲットでいいじゃん。
ゲットでいいじゃん。いや、どうするっつったじゃん。
うん。
うん。なんかそのまま、初期で書いたのも、生き人だったじゃん。
プレイ、獲得ってね。
そう。確かに。
ゲットでいいじゃんって。
これだけ感じだ。
で、どうするってなった時、なんかそのまま。
どっちでもいいかって
ただ、この前さ、イエサブさんの、
はい、
体験会でインストしたわけよ。
はいはい。
それもう獲得効果ってすげえ言うの。
つらかった。
あれだって、もう、なんだこのゲームと思って、ゲームだった。自分で言うのもなんだけど。
もうインストはゲットでいいんじゃないですか。
でもね、やっぱね、オフィシャルの人間としてはやっぱ書いてあることをちゃんとね、伝えるのがあれかなと思ってね。
なるほど。
そうなんですよ。まあでもね、国力もね、勝利点とか VP とか適当に言っちゃうじゃないですかね、いつもね。
心の目で見るルビが振った
ゲット。
ゲット。ゲットって。
うん、まあ、ゲットは言えるな、さすがに俺でも。
ゲットは家業じゃないんじゃないですか。
うん。ガキの英語だから
。事業ね。
事業。
はい。以上ですか？
なるほど。え？そういう話でしたか？
以上ですか？もういいですか？
いいですよ。カルガモマーチは大丈夫ですか？
さっき。
カルガモマーチ？
はい。カルガモマーチの K は大丈夫ですか？
カルガモマーチは。
カだけか。
下か。
カだけ？小ガモ。
でも俺さ、あの、言えないわけじゃないし、あの、ただ、連続してて困ったって話よ。うんうん、カルガモマーチはまあ言えるよ。そんな。
なんだろうね。
いや、チサラギハヤトは言えないんだよ。血が抜けるの、
血。木頭なのに難しいん
ですよ。そう。いや、もう本当やだ。
木が一番辛いですかね。
木。なっちゃうの。木本当嫌い。ほらね。
嫌いも難しいですよ、ね。
もう嫌。俺の名前嫌。言えないんだもん。
いってもう、どこでもやっぱちょっと難しいやつです。
まあでもね、まあ、喋んない。一生ね、これは背負ってくんで。何の話
滑舌マーチです。
そう、滑舌マーチね、本当に。
滑舌マーチってどうですか？
いや、あの、
中村さんライクない感じするけど。
確かにね。
そうそう。今回、だからタイトル結構悩んだよね。
悩んだ。
紆余曲折して、うん、まあ、ここに更新曲となったんですけど、なんかね、本当のタイトルね。
本当のタイトル？本当のタイトル言っちゃうんですか？
まあまあ、禁じられた名前だけど。
禁じられた名前を言
ってはいけない。ここだけね、まあ、秘密ですよ。これ秘密。はい、これは最初は、あの、カルガモダッシュだったんですよ。
あそんなリアクションか。
外人ダッシュ的な。
横断歩道渡るんで。
なるほどね。いやそっちなくてよかったんじゃないかな。
どうですか？やっぱ可愛いなっていうのもあって、可愛く見せたいなっていうのもあって。
いや、だって言うほど知名度ないでしょう。
ダッシュ？そうですか？
そうですか？
うん。
なことはないですよ。
やっぱね、
やっぱ本気取りするんだったら、もっと有名なやつじゃないの。
なんだろう、なんだろう、
なん
だろう。
なんすか。
いやなんだろう、せめて、枯山水ぐらいは。
わかんない、知名度で。まあでも、一般、そうですね、数は出てますからね。
カルガモの餌食とかですか。
いい。それいいよ。
それいいな。なんだよ、いいよ。
ダメでしょ。
ダメだ。ダメ
だ。いや、で、お邪魔カードじゃなくて、餌食カードでしょ、うん、
カルガモのじゃないんだろうね。
うん。うん。
和はダメだよ。
でも、お邪魔カードがハゲタカになっちゃう。
カルガモは餌食。ダメだろ。悲しいお話になっちゃうんでね。
悲しい。
カルガモカモカモとか？
あー。
そうそうそう。またインストの時に死にそうになる。
カルガモカモカモ。そんな大丈夫ですよ。う
ん、アルパカパカパカみたいな。
滅亡もそのままだよね。もう
滅亡は多分最初に滅亡って言ってて、うん、でもそれもないかなって言っていろいろ考えたけどやっぱり滅亡になりましたね。
カタカナは最初からあったかな。い
や、これはですね、うん、ひらがな滅亡のキングダム、滅亡キングダムだったんですが、
ない
えこのパッケージにした時にロゴの関係上ないなと。っていう、いろいろ季節があって、まあ、結構、これはこれでかっこよくなったと思うんですけど。
中的。
小宮さんのデザインですが、どうでしょう、今回。
いいですね。目と頭蓋骨がいいですよね。うまくハマっている。
小宮さんは、ロゴ
これ、周りかっこいいですよね。
お、どこですか
いや、この。
柄ね。
うん。
焼けてる感じとか。
なんで、目を引くデザインじゃないかなと思うんで、うん、はい。いや、よくできた。うん、
いや、もうちょっと赤いと、
そうですね。
NG だろうね。
赤いとダメかもしれないですね。そこを抑えた感じで。
色だけ見ると意外と明るい。
そう。白。
もちろん
発色はいい。
きついけど。
なんでね、まあこれは、もう鳥さんにあとは、もういいか。だいぶ話したし。え？ はい、まあそんな感じですか皆様今日は。
ですね、
あれでも長時長時間長時間ってなんだ、
長時間で
長い間本当に今日は収録していただきありがとうございます。
いえいえいえ、
なんか私たちの宣伝に手伝っていただいて、
いえいえ、マンドローさんあっての
いや、書けないですよ。
ゲームマーケットですか？
全然書けないですよ。いや、ワンドローさんあってのね、ゲームマーケットだったらね、それはね、
あんなことにはならない。
ゲームマーケットのバナーを抽選で落とすなんてことはしないですよ。広告に申し込んで落とされたんですよ。
俺、落ちるんだ。
何回でも言ってるよ、俺。
何持って
る？待ってね、面白いから言ってるだけなんだけどね。別に怒ってない、怒ってないし。面白いじゃん。面白いっていうか、ね。そんな奴ら、そんないねえだろうと思ったら、多分、モアイですもそうなんだろうね。
落ちるんだ。
だからまあ、あそこに需要があるっていうのもあるんじゃないですか、うん、
抽選になったみたいです
よ。もう一回回しゃいいだけじゃないですか。
だから1、
まあ、一応長さをね、決めた。
決まったんだろうねっていう。9。
ただ、10も12も一緒だろうと思うんですけどね。微妙なところなんですけど。
ゲムチャのさ、バナとかあるじゃん。
はい、
11月のやつ、まだずっと告知してるもんね。終わった放送のやつずっと、浜田さんずっと残ってるからね。はい、まあ、そんな感じですかね。
古いんですよ。
え？はい。まあ、ということで、ゲームマーケット2016秋、もう更新するかなと。1回ぐらい。
お
2回ぐらいする。
するしないと思うけ
ど。鳥さんは？鳥さん終わった後？
どっちでもいいと思います。
そうだよね。終わった後でも、うん、そのみんなが手に取った中で、見ながら
それは、
このイラストはこうだったみたいな話も聞きたいかなと思うんでね。
それはその前日ゲーム会行きますよ。
そうなんですよ。まあでもこの前先週もあったしね。俺予定があったから。予定があってちょっと午後に予定があって。もうバイバイってなったんですけど。
じゃあ優先順位は宮野さんですね。
そうですね。
遠いしね。
会いたいね、宮野さんにね。
まあまあ、そんなに。
まあ俺でもね、神戸とか京都とか行ってんだけどね。
うん。うん。なんで会わない？
いやだから、いや仕事持ってってんのよ。
うん。
僕深夜バスとか行くと、深夜バスだから真っ暗じゃないですか。
うん。
だからパソコンとか開けなくて、
うん。
しくったーってなるんですよ。
なるね。
だから、ああいうとこ行って、空いてる時間はスタバで作業したりしてる。観光もせず。
深夜バスやめましょう。
深夜バスいやもうだから、さらにだから経費はね、今使わないようにしなくちゃいけないんで、俺今財布なくしちゃったし。
中高便ないんですか？昼便はないんですか？
何ですか？
バスの。
昼移動はしない。そんな時間もないです
か？そうだから、この仕事終わったまま行って、とか言っちゃうんで。
結構、名古屋昼、昼バス使いますよ。
そうなんだ。
昼はね、サービスエリアも、ちゃんと空いてるしね。
そうか、はいはい、そうですか。夜とかね、トイレ行くだけですもんね。
そう。もう、この秋は、かなり行った。
どれくらいかけて行くんですか？途中止まったりもするんです
か？ 5、6時間かな？
5、6時間。
うん。
名古屋に。
名古屋に。
うん、
朝出て2時半に着く感じ。
うん。なるほど。朝出ればいいですね。
そうそう。朝出て2時半に着いて、で、SK カフェ行って、こう、劇場部のオープンまで。
作業するとかですか？
うん、作業するつもりなんだけど、結局ずっとモニター見てる。
いや、結構あれですね。満喫してますね。
めっちゃ満喫した。
いや、まあ、順調でよかったです。皆様楽しみましょうと、
はい、
参加する方々、
はい、
ということでよろしいでしょうかね、当日ももう近いんで、
はい、お体にお気をつけて。
そうですね、皆様、はい、地方から来る方々、財布をねトイレにこうポケットから出してポンって置かないようにしましょうね。
あ、
しないしない。
あ、
しない。
いや、まあ焦ったよ。そのじゃあ財布の話するよ。 嫁に電話してね、トイレ出た後に、いや、夜飯何行こうかなって、そう、しょ、食品街みたいな、飲食街か、うん、みたいな感じで、いろいろあるから、いや、パスタの五右衛門行こうかなとか言って、いや、地元にあるでしょ、みたいな。そんな話をして、じゃあ、知らないラーメン屋とか行こうかなとか、ラーメン毎日食べてるじゃないとか。で、なんか、おうどん、うどん屋さんがあったんで、あ、うどん食べようと。うん、で食べて。カレーうどん食べてね。台無しね。台無しね。いや、うどんと言ったらカレーうどん食べちゃうんですけど。
はんなり。
いや、もう、がっつり。
がっつりカレーうどん。
カツついてる。
食
べて。
恐怖出しでもなく。
はい、食べ終わって、ふぅーと思って。で、お支払いしようかなと思ったら、あれってなる
の。どうしたんですそれ。
でもあれってなるじゃないですか。
うん、
ないないっつって。このズボンだよ、ほんと。ないっつって。で、カバンに入れた記憶はないんですよ。
うん、
カバン2個持ってたんですけど、どっちにもなくて。はぁと思って。トイレで、ほんとトイレ入るときに、もうポケットに入ってたから置いたんですよ、
うん。
で、もう水筒持ってたから、もう水筒の中捨てようと思ってたの。で、し終わった後に、もう捨てようと、トイレで捨てようと思って、そこがもう行っちゃってたの。
もう忘れたんですね。
もう忘れた。で、トイレの中で、
するから、
そうそう、ね、普段しないことをおっしゃったの、
うん。
で、バッグから水筒出して、行こう行こうっつって、はい、まあ、あんまり、ま、周りに見られたら嫌だなと思って、こう、水筒をこう出して、出ちゃったってことを思い出したわけ。
うん、
やったっつって、やっちまったっ。で、荷物全部置いて、うん、ちょっと、忘れ物しちゃったんで、そこ荷物置いていくんで、トイレ行きますって逃げたの。
逃げた。
逃げたね。
逃げた。
全部逃げて、はい、逃げて、トイレ行って、ねえっつって。
なーい。
で、おばさんがいたの。掃除のおばさんがいて、
うん、
と、うん、財布なかったですかって聞いて、ない。今掃除したから ないわよ。
なるほど、そいつが犯人だ。
もうあり得るよな、もうすげえよ、そいつ疑ったもん。なんだこいつと思って。まあ、で、もうな、やばいっつって。
はい。
だからいろいろ聞いて、その事務局聞いて、
うん。
で、ただ、このままだと俺は食い逃げになるなと思って。
そうですね。
急いで
戻って。帰ってこねえな。
戻って、お支払いスイカでできますかって聞いて。
ああ、スイカあったんだ。
大丈夫って言われて。
危ない。
危ないって。2000円くらい入ってたんで、ちょうど、助かって、払って、
うん、
そっから事務、その、用務員室みたいなとこと、
うん、
で、警察と、もう行って、もうその時点で、もう、バスで帰るから、
うん、
で、バス出発の1時間くらい前なんですよ、もう。その中いろんな事務手続きして、
うん、
で、ちょっとして、あと30分くらいで出発だと。でも、クレジットカード止めたりしなくちゃいけないじゃないですか。
うん、
で、やってたら、電話かかってきたんですよ。おっって。
お、
うん、
したらお父さんから電話かかってたの。うちの父からかかってきて。うん、で、もしかしたらなんか、回り回ってお父さんのとこ行って、
うん、
財布の話が来るのかなと思って出たの。
やった。
そしたら、おはやとかつって。
うん。
あさってな、お母さんの誕生日だぞ。
追い打ちみたいな。
はって。はも失礼なんだけど。はお母さんな、60歳になるんだぞって。
おぉ。還暦。
いや、お前それどころじゃねえんだよ俺は、つって。なんだっつって。財布なくしたんだよ。なぁほなぁって。で、京都で今財布なくしたんだよって。
うん。
しょっぺえなぁって。で、親父はもう、そう酔ってたらしいんですよ。メロンメロンで。で、後日聞いたんですけど、親父がその後に お母さんに、おはやとかな、財布なくしたらしいんだよ、つって。で俺は京都だって言ったんだけど、うん、外国でなくしたらしいんだよ。で、伝わって、あらってお母さんも心配しちゃって。で、そっから弟にも、はやとが、外国でなくしたのって伝わってて。で、さらに親父に聞くと、その電話したこと覚えてないんですよ。酔っ払ってたから。っていう話を。
ちょっと、オチが変なところ
に。そうなんですよ。オチ持っていかれちゃうんだ
よ。この話は難しいぞ。
まあ、結局、まあ、なくなって、もう今に至るというか、もう本当おしまいですよ。
しょうがないですね。
本当ね。で、まあ、中身も中身で、クレカも全部あって、はい、運転免許証もあって、本当にいろいろあって、で、まあ、お金も2万前後あるわけですよ。
はい、
まあ、なくなったし、財布自体の方が高いしね、ちょっとね。はい、中身より高くて、はい、それが、一年前の誕生日に嫁からもらったもので、ま、ぶち切れっすよね。もう、追い打ちです。
追い打ちいっぱい来るな。
追い打ちがどんどん来る。
なんだ、もう一ネタあるじゃん。
いやいや、結構、だから、 LINE で、もう、俺、慰めてほしいですよ。大丈夫、ね、とか。ふざけんなって言われました。知らない、もう知らないって言われて、そっから連絡取れなくなって。いや、俺は、はい、というね、状況なんで皆様、まだ僕は滅亡したわけじゃないんで、これが滅亡キングダム売れたら、ちょっと元気になるんで、
なる。
よろしくお願いします。